今週は使徒言行録第23章の12節から35節、ちょっと長いですが全部を読みたいと思います。夜が明けるとユダヤ人たちは陰謀を企み、パウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てた。この企みに加わった者は40人以上もいた。彼らは祭司長たちや長老たちのところへ行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓いました。ですから今パウロについてもっと詳しく調べるという口実を設けて、彼をあなた方のところへ連れてくるように最高法院と組んで千人隊長に願い出てください。私たちは彼がここへ来る前に殺してしまう手はずを整えています。しかしこの陰謀をパウロの姉妹の子が聞き込み、兵営の中に入ってきてパウロに知らせた。それでパウロは百人隊長の一人を呼んでいった。この若者を千人隊長のところへ連れて行ってください。何か知らせることがあるそうです。そこで百人隊長は若者を千人隊長のもとに連れて行き、こう言った。囚人パウロが私を呼んでこの若者をこちらに連れてくるようにと頼みました。何か話したいことがあるそうです。千人隊長は若者の手を取って人のいないところへ行き、知らせたいこととは何かと尋ねた。若者は言った。ユダヤ人たちはパウロのことをもっと詳しく調べるという口実で、明日パウロを最高法院に連れてくるようにとあなたに願い出ることに決めています。どうか彼らの言いなりにならないでください。彼らのうち40人以上がパウロを殺すまでは飲み食いしないという誓い、陰謀を企んでいるのです。そして今その手はずを整えてご承諾を待っているのです。そこで千人隊長はこのことを私に知らせたとは誰にも言うなと命じて若者を返した。千人隊長は百人隊長2人を呼び、今夜9時カイサリアへ出発できるように歩兵200名、騎兵70名、補助兵200名を準備せよと言った。また馬を用意しパウロを乗せて総督フェリクスのもとへ無事に護衛するように命じ、また次のような内容の手紙を書いた。クラウディウス・リシアが総督フェリクス閣下にご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられ殺されようとしていたのを私は兵士たちを率いて救い出しました。ローマ帝国の市民権を持つ者であることが分かったからです。そして告発されている理由を知ろうとして最高法院に連行しました。ところが彼が告発されているのはユダヤ人の立法に関する問題であって、死刑や投獄に相当する理由はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという報告を受けましたので、直ちに閣下のもとに護送いたします。告発人たちはこの者に関する件を閣下に訴え出るようにと命じておきました。さて歩兵たちは命令通りにパウロを引き取って夜のうちにアンティパトリスまで連れて行き、翌日騎兵たちに護送を任せて兵営へ戻った。騎兵たちはカイサリアに到着すると手紙を総督に届け、パウロを引き渡した。総督は手紙を読んでからパウロがどの州の出身であるかを尋ね、キリキア州の出身だと分かると、お前を告発する者たちが到着してから尋問することにすると言った。そしてヘロデの官邸にパウロを留置しておくように命じた。以上です。この箇所にはエルサレムの神殿で逮捕されたパウロがですね、今度はカイサリアという町にですね移送されて、そこで裁判を受けるに至るその途中でですね起こった出来事、一つの事件がですね記されている箇所なんですね。パウロがカイサリアに移されるというのは、考えてみればパウロを捕らえて殺そうとしたユダヤ人にしてみればですね、大事な獲物を奪われてしまったかのようなですね、そんなことであったと思うんですね。それゆえに彼らはますますそのことを聞くと怒りと憎しみを増して非常に過激な行動に出たということなんですね。それは一体どんなことであったのか、それを一緒に見ていきたいと思うんですが、パウロは神様からローマに行くという、そういう、約束、確約と言ってもいいですね、それを受けていたわけですが、しかしその約束はですね、直ちに実現するというわけではなかったんですね。パウロが実際にローマの地を踏むまでの道のりは非常に遠くてですね、相変わらず前途多難な状況が続いたんです。実際パウロがローマに行くまでにはですね、およそ2年余りの期間が 必要だったんですね。これから2年もで牢屋に入れられていなきゃならないということだったんですね。まあ、神様の約束というのは必ず実現します。まあ、しかし神様の御業は神様がお定めになる時と方法に従って実現することを私たちは覚えていかなくちゃならないんですね。まあ、私たちはとかくね、お願いしたらすぐに聞いてもらいたいってね、でしかも 私の願っているような方法でやってもらいたいってね、時と方法を自分の方にこう向けさせたいという思いがしますが、神様に委ねて私たちは期待して待つという時に、時と方法については神にお任せするということが必要なんですね。そうやって信じて待ち望むこと、それが信仰の在り方ということになります。さて、パウロが神様からの励ましの言葉を受けた夜が明けて次の日のことです。ユダヤ人たちは陰謀を企み、パウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てたっていうんですね。これ恐ろしいですよね。まあ、今で言えばハンガーストライキってやつですよね。あいつを殺すまでは飲み食いしないってね、相当の意気込みであって、まあ何というか恐ろしい執念深さと言ってもいいと思うんですけれども、しかもこの陰謀に加わった者が1人2人じゃないですよ、40人もいたっていうんです。これ並々ならぬ決意と言ってもいいし、恐ろしい状況だったんですが、彼らはユダヤの最高法院の議員たちと結託して、パウロに対する偽りの取り調べを行うように手を回してですね、そして実際パウロがそこに最高法院に連れてこられる間に襲いかかってパウロを殺してしまうというね、そういう手はずを整えたっていうんですね。ところがここにですね、不思議なことですが、突然一人の人物が登場する。それはパウロの姉妹の子、つまり甥っ子ですよね。パウロの甥っ子がここに突然登場するんですね。この甥っ子がどういうわけかこの陰謀を聞きつけてですね、すぐにパウロに知らせたっていうんですね。そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで、この若者を千人隊長のところへ連れて行ってくださいと、何か知らせることがあるそうですと言ったわけです。まあ、こうやってユダヤ人の陰謀は千人隊長の耳まで達した、届いたということなんですね。それで千人隊長は早速、パウロのこの甥である青年にですね、まあ、このことを私に知らせたとは誰にも言うなと命じて彼を帰らせたっていうんですよね。このパウロの甥っていうのは突然出てくるわけですけど、後にも先にもここに一度しか出てこない人物なんですが、その詳細はこれ以上ないのでさっぱりわからないんですけど、一人の神学者がですね、このパウロの姉妹でこの甥の母親である女性は、まあ、おそらくパウロ その故郷であったタルソスに住んでいたんだろうと、まあ推測してるんですね。そして息子であるこの甥っ子がですね、昔のパウロの場合と同じように、まあ、ユダヤ人の教育を受けさせるために若い頃からエルサレムに来ていたんじゃないだろうかと、全部想像ですけどね、多分そういうことじゃないだろうかっていうんですね。それにしてもなぜこのパウロの甥である青年がですね、ユダヤ人たちのその陰謀を知ることができたのか、これは不思議ですよね。これについてもこの神学者はこういうんですね。若者にことを知らせた者は陰謀者であろうと誰であろうと若者とパウロとの関係を疑いはしなかったらしい。つまり若者がパウロに言うなんてことは考えなかったらしい。多分ね、よしんば疑ったとしてもパウロ自身の家族の者たちがパウロの最も手厳しい反対者であることは周知の事実であったと見てよかろうと言ってます。パウロにね、ことを知らせてくれたってことを聞くと、私読むとね、あ、これ彼はクリスチャンなんだろうなってね、すぐに思ったりしますけど、おそらくそうじゃなかったろうって言うんです。そうじゃなければ、そうでもなければユダヤ人たちの陰謀を知るわけがないんですね。ユダヤ人たちの中にいてそれを知ったってことはクリスチャンではなかった、むしろパウロの家族ですけど、親類ですけど、パウロに反対する立場になった。そうですね、パウロはエルサレムに来ている間に突然クリスチャンになっちゃって、キリストを述べ伝えるものに変わってしまった。親たちは熱心なユダヤ教徒でしたでしょうから、このパウロに対して反対していた、そう思われるということですよね。フィリピの信徒への手紙の3章の8節の中でパウロはですね、この途中ですけど、キリストのゆえに私は全てを失いましたって言ってるんですね。この全てということの中には実の家族も含まれていたに違いないと。パウロは家族に大反対をされながらもキリストに従う道を選んでいったということだと思うんですね。さて、ユダヤ人の陰謀を知った千人隊長ですが、すぐにパウロのための強力な護送部隊を編成しました。 そしてパウロを馬に乗せて無事にカイサリアにいる、まあ、ローマ総督フェリクスのもとへ護送するようにと命令を下したんですね。その時なんと歩兵200名、騎兵が70名、そしてさらに補助兵200名、ものすごいですね、合わせると470名ですか、まあ、物々しい大部隊ですけれども、パウロ一人を守るためにね、こんなに大げさなね、護衛が必要なのかって首をかしげたくなるほどですけど、まあ、しかし視点を変えてみれば、これはまさにご自分のしもべを守ろうとする神様のご配慮であったと。神はパウロをローマに行かせるって約束されたわけですから、何が何でも守るわけですよね。そのためにこれほどの、護衛を、まあ、ローマ兵の護衛ですけれども、神が用意された、まあ、そう考えて間違いないなっていう気がしますね。詩編の御言葉の中にこうあります。詩編34編の7節と8節。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。まさにそういう意味でパウロは守られていたと考えていいでしょうかね。千人隊長が立てた護送計画は、エルサレムからカイサリアに至る約100キロほどの道のりがあるんだそうですけど、まず夜のうちに出かけてですね、200名の歩兵がそのエルサレムとカイサリアの中間点であったアンティパトリスというところまで送り出すと。ここが一番危険な場所だったようなんですね。そこまでは、200名の一番重装備している歩兵がですね、アンティパトリスまで送った。で、翌日70人の騎兵がその先を護送して、パウロを無事にフェリクスのもと、まあ、カイサリアに届けるという、そういう計画を立てたと。そのアンティパトリス以降は比較的こう平地だそうでして、こう待ち伏せするような場所がないという、そういうところでまあ比較的安全だったと言われているんですね。まあ、しかしその間も万一に備えて槍を持った武装兵を200人もね、一向につけるという、まあ、入念なですね、計画であったということですね。さらに千人隊長は総督宛に手紙を書いたってありますね。で、その文面からこの千人隊長の名前が出てきまして、クラウディウス・リシアっていう人だってことが分かってきますね。で、手紙の内容は主に、3つです。第一に、パウロはユダヤ人の律法の問題で訴えられているのであって、ローマの法律においては何ら死刑や投獄にあたる罪は犯していない。ローマの統治の仕方っていうのは、異教徒っていうか異国人をね、統治するときにはその宗教には携わらないと。宗教は何でもいい、好きなので好きになさい、ただローマの法律に違反してはならないと。で、そういう意味ではパウロが訴えられているのは律法に関することですから、この、ローマ法からすれば殺人とかですね、なんとか、死刑とかですね、そういうことには当たらないということですね。そのことははっきりこの総督が知っていたということですね。第二に、パウロに対するユダヤ人の陰謀の情報が入ったので、彼をそちらに送るということですね。そして第3に、パウロを訴える者たちに対しては、ローマ総督の前で申し立てをするようにと言い渡しておきましたよと、まあ、丁寧にですね、全部それを伝えたということですね。まあ、こうやって、厳重な警備体制の下で、パウロは千人隊長の手紙とともに、無事にカイサリアに送り届けられたわけなんですね。総督は手紙を読んでからパウロに、お前はどこの州の出身かと尋ねました。すると彼はキリキア州の出身だと答えたわけですが、それが分かるとこういった、お前を告白する者たちが到着してから尋問することにすると、まあ、そう言ってパウロをヘロデ王の官邸に留置しておくように命じたと。これもちょっとパッと読み過ごしてしまいそうですけども、パウロは囚人として連れてこられているわけですね。囚人が普通いるところは牢獄に閉じ込められるわけですけど、パウロは、まあ、ローマの市民権も持っていたってこともあったと思うんですが、ヘロデ王の官邸って要するに王様が住む住居ですよね。そこの、まあまあ、王様と同じ部屋じゃないにしてもですね、官邸に住むってことですから、これは相当の特別な待遇があったと考えてもいいかもしれませんね。そしてこの後もパウロは2年ほどずっと投獄されていくんですが、まあ、パウロの周りにいて世話を焼く人の許可をですね、許可したということも言われてますよね。まあ、とにかくパウロには特別な守りがありつつ、しかし捕らえられていたという、そういうところなんですね。 まあ、こんなふうに私たちはこの出来事の中にも神様の素晴らしいご介入があったということを知ることができるわけです。神様はご自身の計画達成のために現実世界のあらゆる人物、あらゆる力を動員して自由に用いられるお方だと、ある一人の牧師がこんなことを言ってました。そのことを思うと、神様のしもべを葬り去ろうと断食までして躍起になっているユダヤ人たちの動きも、神様の力の偉大さを表すために動員されたエキストラのようにさえ見えてくると。ドラマでねそんなようにさえ見えてくると、面白いこと言ってますね。この時パウロの殺害の陰謀を見抜いて急を死なせた人も、まあ、さっき見ましたが聖書の中でここにしか出てこないパウロの甥っ子ですよね。パウロの姉妹の子としか出てこない、神様ここ一番という時にどんな駒をも用いられるか、それは人間には予想がつかないということなんですね。さらにユダヤ人の裏を書いてパウロを護送する計画を立てて、それを実行した千人隊長クラウディウス・リシア、そして配備された護送軍団の兵士までもが、これ主がねパウロに語られた約束を成就するために、そんなことは知らないわけですけど、でもそのことのために囚人パウロをローマへ送り込む役目を本人たちは全く知らない、知らず知らずのうちに担わされていたってことなんですよね。パウロに与えられた神様の約束は、パウロ自身も予測もできないような、意外としか言えないような方法で着々とこうして進められていった。何者も神様の御言葉の真実を妨げることはできない。またその真実さを確かにするためになれば、神様はこの世のどんな力をも自由自在に動かすことができるお方なんだっていうことですね。これはぜひね、今朝皆さんと一緒に確認してみたい、もう一度しっかりとですね心に留めておきたいことなんですね。創世記の一番最後に出てくる物語、これはヨセフ物語、ここにいる皆さんもよくご存知であって、ヨセフの物語が好きだっていう人も多いんじゃないかと思うんですが、それはもうまさにそういう今見たような神の約束の真実さと神様の御業の不思議さが非常に鮮やかに示されている、そういう物語だということができると思いますね。ヨセフはヤコブの12人の息子たちの11番目の息子であったと、年寄り子であったと、まあ、そのためか父ヤコブからの寵愛を受けたんですね。それでまあお兄さんたちからは妬まれて嫌われていたわけなんですけども、そんな彼がある日ですね夢を見たと。どんな夢かというと、自分が王様になって家族の者たち兄弟と親がね自分にひれ伏すというね、こんな夢を見たんですって、まあ少年だから言っちゃったわけですね。それを聞いたお兄さんたちはなおさら怒ったと。親たちもね、なんでお前が私たちの王になるんだみたいなですね、両親も言ったほどだったということなんですね。まあこうやってヨセフという人は非常に愛された子なんですが、兄弟たちから憎まれた、妬まれた、まあそうやって育ったようなんですね。まあしかしそのヤコブが見た夢は神様がくださった夢だった、あるいは約束だったんですね。やがてヨセフはお兄さんたちによって半殺しの状態にされて穴の中に落とされて、その穴の中にいたところを見つけられて外国の商人たちによってエジプトに連れて行かれて奴隷として売られてしまった。もう最悪の状況ですよね。まあ、それでもヤコブはそのエジプトの家でですね真面目に働いていたんですが、その家の主人の妻から濡れ衣を着せられて、まあ、今度は囚人となってですね牢獄にまで入れられてしまった。奴隷にされ囚人にされたっていうのはね、もうどうしようもない状況ですが、だったと言っていいと思うんですけれども、まあ、あれもう、まあ、ヨセフの人生もですねこれで終わりかと思われた、そんな状況であったわけですが、そんなある日のことですね、ヨセフは突然ですエジプトの王様ファラオから呼び出されてですね、王様の夢の解き明かしをしたことによってその能力を認められて、その日のうちにエジプト全国を治める総理大臣に任命されてしまった。もう急、なんて言ったらいいんですかね、 V 字回復と言ったらいいんですかね、もう急な展開ですよね。こうしてそれから7年後のことです。世界中に起こった大飢饉のためにエジプトに食料を買いにやってきたお兄さんたちとヨセフは再会したわけですよね。まあ細かいことは皆さんご存知だと思うので省きますけれども、その時ヨセフは昔幼い頃に見たあの夢を思い出していたわけです。あの夢が今実現したんだと。お兄さんたちがここにやってきて自分とは知らずにですね自分の前でひれ伏していると、 あれは神様がくださった約束な、それが今実現されたんだということをヨセフは知ったわけですね。まあ、その後いろんな経緯がありますが、ヨセフはお兄さんたちにこう言いました。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためです。私をここへお使わしたのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全国を治めるものとしてくださったのです。そしてまたヨセフはこうも言いました。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。この言葉はですね、本当に感動的な言葉ですけども、ヨセフ物語の、結論であり、いや創世記50章ありますが、創世記全体の結論の言葉でもあるとですね、ある神学者は言ってますね。人間の悪をも神はそれを善に変えることができる。さ、すごいですね。人間は悪をするんです、罪を犯すんです。しかし神は、神に信頼して生きていくときに、神はそれを善に変えることができる。ヤコブを憎んで売り飛ばしてしまったそのお兄さんたちの成したこと、それが何十年後にですね、自分たちを、命を救うことになるわけですよね。ヤコブはエジプトの総理大臣にまでなってですね、家族を救うことができる。そのために神が前もって私をここに使わしたんです。あなた方は私のことでもう恐れる必要ありません。ヨセフは完全にお兄さんたちを、まあ、許した。許すまで大変だったでしょうけど、許すことができて、愛することができて、家族を救うことができた。でも神様の技ってこういう技だってことです。皆さんにも同じ神がいらっしゃる。そして私たちが神に信頼し聞き従っていくときに、私たちの目にはですね、あんなことあってほしくなかったと思うような、そんな出来事をも神は善に変えて、益に変えて、そして素晴らしい神の技を起こしてくださる。それが私たちの信ずる神様の力だっていうことですね。そして神様の御心であるということですよね。その神を恐れ敬いつつ生きる人の人生に、神様は素晴らしい約束をくださっている。善、悪をも善に変える神、それが私たちの神であるということ、そしてその約束をしっかりとですね、握りしめて歩み続けていきたいと思います。お祈りをいたします。